ポッドキャスト土屋順次の治療のヒントプラスは、他とは違う結果の出る治療方法、絶対的なパフォーマンスアップが叶う運動療法、治療家が持っておくべき能力とその磨き方などについて、土屋順次がリスナーの皆様からのご質問に直接お答えする番組です。本物の治療に挑戦する日本オランダ都市療法協会がお届けします。
皆さんこんにちは、梅島茂です。土屋順次の治療のヒントプラス、先生本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします、はい、今日の前振りなんですけれども、結局オリンピック今年もう流れちゃったじゃないですか、で一応予定では来年って言ってますけど、なんか個人的にはもうやんない方がいいのかなって僕ちょっと思ったりもしてまして、でこれもあとちょっと僕の意見なんですけど、別に4年後とか8年後、まあ12年後でもいいんですけど、なんかできればいいのかなって、そのチャンスをもらえればいいのかなって思いますけれども、
でももらえないと思いますよ。
もらえないですか？
もらえない、飛ばされるだけ。
ああそれは痛い。
次決まってるんで。
そう、あ、次は決まってると思うんですけど、なんか次の次ぐらいだったら、
あ、もう一回
入り込めないかなと思って、
リベンジじゃないけども、
そう
それはでも考えてくれた方がいいですよね。でもその約束は何もないから、はい、でも そこを考慮してくれたらいいですよね。
いいですよね、
でも日本の1回目の東京オリンピックは1回飛ばす、なくなった
の。そうですよ、
はい、戦争の関係でなくなって、まあでもあれも約束じゃないですけども、もう1回なりましたけどね。
さすが先生、よく知ってますね。僕も今言おうとしたんですけど、
スポーツの、ね、話題なんで。
そうですよね。まああとは、まあ選手のモチベーションというか、まあそこですよね。まあしょうがないですよね、それは。
モチベーションというか、まあこれからプロの世界に入っていくギリギリの年代の人は、例えばボクシングでも、もっとオリンピックでメダル取ったら、もうそのままプロっていうロードマップがあるんですけども、それがなくなるじゃないですか。
そっか、そもそもの設計が崩れちゃうみたいな。それは
分からないですけども、レスリングで、じゃあプロレスの方に行くとか、あるいはサッカーでとか、なんかいろいろ、あとギリギリでベテランで、まあ、引っ張って、どっかの企業スポーツの一員として、なんか陸上やってて、今度のオリンピックで引退するみたいな人とかは、ちょっときついですね。
きついですね。
で、そこでなんかメダル取ってたら、セカンドキャリアとして、なんとか、なんか、
そうですね、
キャスターやったりとかって、なんか全然変わってきちゃうから、
その
人生が変わっちゃうんですよね。
まあでもしょうがないって言えばしょうがないですけどね、
だから今回甲子園なくなった、じゃあでもせめて練習試合、こういう試合やりますってなったじゃないですか、
なりました、ね、
だから少しは見せれますけども、でもやっぱり長い本当の公式戦やってて、ピカっていう光る選手が、まあ、たまたまヒーローが出てきたら、なんかそこでドラフトに声かかってプロの世界行くっていう、そういう機会がなくなるわけですからね。
確かに、その子の人生、そうですよね、全然違うものになっちゃいますもんね、それはかわいそうだな、しょうがないですね。わかりました。まあ、致し方なしということで。
しょうがないといえばしょうがないですね。まあ、でも多分そういった突発的な、まあ、そういう対応しなくちゃいけないっていう、ところから学んだことで、なんか成長するのか、新しい道に行けたきっかけになるかもしれない。
そうですね。あ、それはそれでまたってことですよね。
まあ、それも、
まあ、考え方ですよね。
そうですよね。
わかりました。ありがとうございます。先生、今日のテーマ、
私の方からなんですけど、まあ今年、JA の方のサポートをまた再開したという、まあ、この番組聞いてくれてる中にも、スポーツ業界行きたいなっていう人も多いから、
多いと思います。
ちょっとなんか、何がいいかなと思ったところで思い当たったのが、トレーナー、ね、メディカルの方のトレーナーさんがこう入ってきた時の心得みたいなのを、ちょっと紹介しようかなと思うんですよね。
はい、ぜひぜひ。
入りたい、入りたいっていう、そこも知りたいと思うんですけども、入った後の話って意外とないなと思って。
確かに、ないですね。
で入った後の話なんで、すごく大事なんですけども、
実際
入られた 1年目ですよ、1年目。
じゃあ最近、まさに入られたってことなんですね。
って言うと誰がとかってこう分かっちゃう
あじゃあ
それですけども、まあ J がこんないっぱいあるから、
はいはいはい、
まあ、例えばプロ の野球とかこう入ったとするじゃないですか、
はい、入ったとします、はいはい、
どういう姿勢で取り組まないといけないと思います、西村さん。
やっぱ1年目ですよね、
はい、
もう無我夢中で謙虚な姿勢で学べるもんは全て学ぶという、うん、
あもうその学ぶっていうのもアウトです。
え
プロですから。
あそうだ、
はい、だから新町じゃダメなんですよ。
難しい、
はい、で、ちなみにほとんどが単年契約、うん、最初から1年目単年なので、
え1年契約
?1 年です。
厳しいっすね、
はい、で、まあすごく考えてるところは、うん、試用期間みたいなのを置いて、
うん、
3ヶ月とか置いてから本契約っていう、うん、さらにステップ踏んでるところもありますし、
うんうん、
基本的にはでも全員ほぼ1年契約です。
じゃあ1年目なのに1年しか猶予がないってことですね、
はい、
結果を出さないと
勉強しに行くっていうことを、まあ、海島さん同様皆さん謙虚日本ってなんか謙虚に行くのが美徳みたいなのあるじゃないですか。
ありますあります。
なんで、はい、ついその姿勢で行くと、
なるほど、
アウトです。それ
それはアウトですよ、
はい、結果出さないといけないんですよ。
厳しい世界ですね、
はい、
選手もプロで厳しい環境ですけどメディカルトレーナーも同じってことですよね、はい、そこはプロの世界は、
はい、
あなるほど。
で結構コネクションの世界でもあるんで、
はいはいはい、
入っていくときも多分そうやって自分の母校のコネクションなのかっていうトレーナーつながりで入っていった人が多いと思うんですけども、うんうん、それであるがゆえに、うん、もう多分勤め先に声をかけてくれた直接の人なのか、うん、の知人の人が、
うん、
新しいトレーナーを、
うん、
って言って、うん、いう存在なんですよ。なんか
あ、はいはい、
そこで即戦力で、はい、すぐやっぱり結果出さないと、うん、あの人来たけどって言って交代させられちゃうので、う
ん、はい、
で全然業界のことを知らないと、
はい、
じゃあ結果って何っていうことになるんですけど、
はい、
そこがすごく、はい、これをやってなんか、契約をいくつ取ったら OK だよとかっていう、うん、そういうのがないんですよ。それはクラブ側の問題なんですけども、じゃあ怪我人を出さなかったら OK とか、
はい、
そういうのをなんか基準を出してくれればいいんですけども、
はい、それもない。
ほとんどの世界で、世界というかクラブで、うん、結果これをやったら評価されますっていうのがないんですよ。
なおさら難しいじゃないですか。
すごい難しいんですよ。
でも評価の基準ってどうなるんですか。でもそうなっちゃう。
評価基準なくて問題なくまあ本当昔の日本的なあれですけど、問題なく、でも、
1年が終わったらみたい
なちゃんと
難しいな
結果出す、なんだ結果ってなるじゃないですか、
はいはい、
で私が考える感じてる、
はいはい、
ザ日本の、
いいですね、
トップスポーツクラブのやつなんですけど、
うん、
まあ、メディカルトレーナーで入ってくるので、うん、皆さん、まず直せなくちゃいけないとかっていろいろ自分の専門を生かしてっていうところを全面的に考えると思うんですけども、
うん、
それはほんの一部です。
あ、一部なんだ。
雑用がほとんどすごい
比
率を秘めて。
何すか雑用って。はい、
いやそれこそ物品の管理
そっちの方ですか。
はい、タオルをちゃんと畳むとか、
あ、そうなんですね、はい、
部屋をちゃんと掃除するとか、まあ、練習を始める前にボールをちゃんと用意して、
はい
はい、で練習中は球拾い率先して
トレーナーが球拾いするんですね。
トレーナーがメインですよ、ほぼ。
あ、そうなんだ。
マネージャーとフロント業務の、
そういう世界なんだ。
そういう世界なんですよ。でそっちの方が結構半分以上を占めるので、だそこで、滞りなく練習がこういくと、
うん、
いうふうになってないと、
うん、
なんで球拾いは、球拾いイコールメディカルトレーナーとか、まあ、フィジカルトレーナーも入る、コーチも入りますけど、周りのサポートスタッフ、サポートスタッフの一員なんですよ。
ああ、そういう捉え方です。なるほどなるほど。
で距離的には、うん、監督選手よりもメディカルトレーナーの方が近いので、
うん、
ケアしたりとか、
うん、
結構明日何時に集まれよとか、
うん、
そういうのをダメをしたりとか、
うん、ああなるほどね。
日々体重をチェックしたりとかっていう、はいはいはい、まあ寮の寮母みたいな感じなんですけど、
わかりやすいですね、
はい、でそういった意味では、うん、選手の教育係でもあるんですよ。
ああ、なるほどね、はい、まあ、近い存在でもありますからね、はい、
だから全然何も知らない選手にちゃんと挨拶をしろとか、うん、あの先輩とちゃんとあのコミュニケーション取った方がいいよとか、あのここね、レギュラーになってないけれども、うん、腐らずずっと練習してると、あのチャンス来た時に、はい、あのちゃんと使ってもらえるぞとか、
へえ、教育係もありますね、
教育係もありますね、
直すだけじゃないんだ、
はい、
なる
で、それを裏方でずっとやってたりとかすると選手の信頼も ありますし、
はい、
まあ、滞りなくなんか全部がうまくいってるように、
うん、
問題なさそうに見えるので、う
ん、なるほどね、
そっちの方が大きいですよ、あ、実は。
そうか、それが1年何もなかったないっていう問題がなかったっていう結果につながる
そうなんですよ。
ああ、そういうこと
か。なんかあの組織的にはひどいなと思うんですけど本当はあの これをしてこれをしてくれっていう方、あの具体的な課題をクラブ側は提示しないといけないですし、1年契約ってことは正社員じゃないので、まあ本当は、自分たちでやるべきことを外部の人にあのお願いしたっていう契約なんですけど、団体にそれがしっかりできてれば、
うん、
あのそんなあの他の雑用しなくていいはずなんですけども、それをぼやかして、
うん、
で、あの拘束時間もなんかあるようでなくて、すごくブラック的な、
うん、
まあ、あんま夢のないこと言っちゃいけないです
けど、そうですね、
だから苦楽を共にして、
あ、
でお尻を引っ叩いたり褒めたり、こう選手を乗せながらっていう感じなんですよね。
今聞いてて思ったんですけど、はい、それも言われるんじゃなくて、そのサポート役のゾーンもも
う先にやってます。
そこがポイントですよね、はい、別に言われないってことですよね、はい、チームから
は。そうすると上から、お、なんかあいついる気が利くなとか、
あ、そういうことか、
はい、もうなんか汗かいてるとパッとタオルが出るとかじゃないけど
いいですねそうか、そこまで気配り上手にならないとダメってことですね、
そうなんですよ。
あ、
でただ分からなかったら、はい、聞けばいいと思うんですよ、で最初のうちは、やって、あ、こういう感じでやっていくのかなっていうのをやっぱ自分で予想しながら、はい、
うん、
まあ、失敗もあるでしょうけれども、うん、失敗をお茶目にコミュニケーションなんか入れて、
うん、
こう乗り切っていくみたいな、
うん、
たくましさ欲しいですよね。
いいですね。言っても1年目の新人のトレーナーがそこまでできるかっていうと
できないと思うんですけど、ただ特に、まあ、私もう50歳になっちゃったから、若い世代は下手くそですね。
そりゃそうですよね、
言われたら、うん、まあ、ちょっとはやるけども、
はい、
言われないとずっと突っ立ってるっていうか、もう見学者じゃないんで、プロで契約してるから、
あ、うん、そっか、そう、まあ、新人の人入ってそういうのを言ってくれる人が上にいればいいですけど、本当に言ってくれない人が全くいなかったな。
言ってくれない方がほとんどなんですよ。
ほとんどなんですね。
技は盗みじゃないですけども、言わなくて、なんであいつ やんねえんだって言って本人に言えばいいと思うんですよ。お前やれよって言ったらやると思うので、
そうですね、そうです
ね、だから野党が、ね、うん、もうこの話聞いてて名誉の方は反対に教えてやってほしいんですよね、そこは。
うん、確かに、
はい、
まあ、厳しい世界ですね。
本当ですね。まあ、だからそんな世界でもやっぱりやってると、はい、勝った負けたで、まあ、いて結構楽しい、興奮する
場
でもあるんですよね。
はい、いや、でもこれ聞けてよかったんじゃないですかね。
もう入る方ばっかの情報じゃなくてね、こういう話大事だと思うんです
よ。大事ですよ、まさに心得ですよ、誰も教えてくれない、これが知ってるか知らないかで2年目3年目契約ができるかできないかの差になりますからね。
はい、
ありがとうございます、貴重な話を。先生、そうですね、はい、
MC
どうまとめようかなとかちょっと思っちゃった。
まあ、だから入ったからには結果を出せと、は
い、あ、まあ、まさにそうです、
はい、で結果っていうのはありそうでないんだけども、はい、まあ、仕事自体は滞りなく、そのメディカルだけじゃないです、クラブの練習、選手を、まあ、雑用ですよね、
うんうん、
もう率先して、うん、どんどんいろんなことを自分がやるんだっていうので、
うん、そこが大事ですよね、
はい、そこがすごく大事ですね。
わ、うん、かりました。本日も先生、貴重な話をありがとうございました。
で、はい、ぜひこんなこともやった方がいいよとかっていうのコメント欄も、
ね、そうですね、コメント欄
いただけると嬉しいですね、はい、ぜひね、チャンネル登録、
そうですね、あと LINE 登録もぜひぜひ皆さん、
はい、お願い
します。情報、はい、ありますんで、じゃあ先生、本日もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
今日のポッドキャストはいかがでしたか。番組では土屋順次への質問を受け付けております。ウェブ検索でオランダ都市 DMT と入力し、結果に出てくるオフィシャルサイトにアクセス。ポッドキャストのバナーから質問項目をご入力ください。またオフィシャルサイトでは無料メルマガも配信中です。ぜひ遊びに来てくださいね。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。この番組は提供日本オランダ都市療法協会、ナレーションボイスアップマスターコーチ春でお送りしました。